ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴、
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは歴史ナビゲーターの歴史くんこと長谷川義照さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
かぶとをかぶっておられるんですけども、ちゃんとネクタイ締めておられて、はい、確かに、芸人さんのマネージャー風
間違えられると、
間違えられちゃうんです。この前、長谷川さんはどこですかって言われましたからね。
その時ね、
私でございます。
何かね、あの歴史くんっていうね、さかなクン魚かぶってるもんね、歴史くんは歴史かぶらないとやっぱりダメですね。
かぶとが大事ですね。
はい、歴史の、人に話したくなるようなね、歴史の豆知識、今日はいっぱい教えていただきたいと思いますね。
はい、まずは長谷川さんのプロフィールご紹介いたします。長谷川義照さんは1986年埼玉県のお生まれです。立教大学を卒業後、芸能界デビュー、漫才コンビピン芸人を経て、去年歴史ナビゲーターとして活動を始められました。現在は歴史にちなんだイベントやトークショーに出演したり、執筆活動にも力を注いでいらっしゃいます。独自の視点で書かれた本、ポンコツ武将列伝、そして最新刊のあの方を切ったの、それがしです。日本史の実行版が好評発売中です。
ね、
ありがとうございます。
もともとは芸人でいらした
って。そうです、漫才をやってました。
はい、あ、そうですか。コンビで、
コンビで高校の同級生と一緒に。
そうなんですか。ピン芸人もその後。
そうですね、その時くらいから兜をかぶり始めて、歴史芸人としてちょっと話やってました。
でも、小学校とか中学校では、テスト苦手やったということですね。どっから歴史に入り始めた
か。これ僕二十歳からなんですけど、今30、今年2になるんですけど、遅いんですよ。やっぱり二十歳だと、やっぱちっちゃい頃から好きなこと多いんですけど、二十歳の時に僕、ずっとそこまで大学まで野球をやってたんですけど、途中で挫折しまして、で普通に大学生活を送ろうと思ってバイトして、お金貯めて海外旅行に行こうと思ったんですね。で海外旅行行く飛行機でシートベルトを締めたぐらいの時に、日本のこと知らないのに海外行こうとしてると思って恥ずかしくなってきちゃって、それで、あ、じゃあ帰ってきたら絶対歴史勉強しようと思って旅行して帰ってきて、で何きっかけかというと、最初僕自分の名前を義輝なので、そこからちょっと同じ名前の人いるかなと思ったら、いたんですよ。足利義輝っていう将軍がいたんですね。でこの人剣豪将軍って言われてて、信長とか上杉謙信も、と仲良かったみたいな話をパッて調べて、あ、これ面白いっていうので、そこからゲームやったり本買ったりとかっていうのは一気に世界が広がった感じですね。
じゃあ大学時代、
はい、大学20、21の時ですね。
野球への挫折、
そうですね、
海外旅行、海外に行くに日本人として日本のこと何も知らないやん、
恥ずかしくなっちゃって、急に。
いや、その気づきと恥ずかしいが素晴らしいな、
ね、あら、あ、嬉しいですね。
普通は海外行ったら何食べようかなとかね。
そうですよね、
おかしいな、何出てくるのかな、機内食なんやろなとかね、これ窓際やけどトイレ行くの不便やなとかね。普通そっちですよね。
そうですね。
そうなんですかね。
日本人として俺は一体外国に何を持っていくんだ。せいぜい日本の歴史を知らないといけないんじゃないかっていう気づき。
思いましたね。
ちょうど野球で挫折を味わってた時やからだけに、何か自分の心に深く歴史というものが突き刺さっていったんだな。でもその歴史は棚上げして、とりあえず芸能界に入られた、はい、ということだよね。
なんかこの仕事というか、こうなんか社会に出るにあたって歴史を仕事にしようとは思ってなかったので、趣味だったので、始まったばっかりですし、好きになったのが、なので普通に芸人とか、もともと好きだったんで、お笑いの養成所入って、それで漫才を5年ぐらいですかね、やってまして。
5年は大したもんなんです
ね。いや、
その漫才のコンビ名って何だったんですか。
ひらがなで赤いらかっていうコンビで。
赤いらか、
はい、いらかは昔の河原の意味なんですけど、
ちょっと歴史入ってるね。
あ、そうなんです。ちょっと高校がですね、すごい熊谷高校ってところで古いところで、赤い河原の建物があって象徴的だったので、それで赤いらか、ちなみに二校上にメープル超合金のカズレーザーさんがいらっしゃいますね。
熊谷高校、
そうです、うちの兄ちゃんのクラスメートです、
ね、あ、そう
なん。卒アル隣に乗ってます。
お笑いの名門校やな。
そうですね。
赤裏の時は歴史ネタはやってなかった。
やってなかったんですよ。爆笑問題さん大好きで、うん、そういう時事ネタをちょっと生意気にもやってましたね。
なるほど。まあ言ってみれば歴史ものっていうのもね、長谷川さんやっておられる歴史ものっていうのも時事問題に近いからね。
あ、
言ってみればね、昔の時事問題やから、はいはいはい、そんな長谷川さんに今日は名だたる武将たちの意外なポンコツぶりね、ご紹介して、あの立派な人が実はダメやった話ってみんな好きですよね。
はいはい、はい、楽しいですよね。
立派な人が立派やった話っていうのはそうですかになるけど、そうそうそう、やっぱり人のダメやった話っていうのはこれが受けるんですよ。まずはこんな武将から。
連戦連敗の戦下手小田氏春。
地味なところから来ました。
すいません、メジャーな話をしてて。
織田氏春、はい、織田ってのは織田信長の織田ではなくて小さい、はい、織田和正の織田ですね、はい、氏は、氏名の氏、はい、春が、治めるですね、はい、織田氏春。
そうなんですよ。僕ね、そのポンコツ武将列伝ってダメな武将のお話を書きたかったんですけど、はい、まず誰が書きたかったって、この人を書きたいからこの本の企画を出したんですよ。
はい、
この人はね、場所はですね、茨城県なんですよ、うん、
はい、
茨城県の小田城というお城があるんですけど、うん、そのお殿様なんですけど、うん、まあ弱いんですよ。本当に戦すれば負けるんですよ。連戦連敗で、さらにですね、お城、いろいろ諸説あるんですけども、うん、僕数えました、9回落とされてるんです、お城。すごいですよ、9回もうね、仕事なくなってるみたいなもんですからね、うん、本当に。で、もう初陣でもですね、8万人の軍勢 の、のとこに参加してたんですけど、相手が8000だったんですけど、それに敗れちゃったりとか。もうあとお城もですね、落とされるきっかけがですね、はい、戦にまあ負けた後にお城に逃げ帰る最中バーって必死に逃げるじゃないですか。そしたら逃げ足は早かったんで相手はなかなか追いつかなかったんですって、うん、だからちょっとある程度並行して相手も迫っていったんですって、はい、で小田氏春さんお城行くじゃないですか、そのまま入るじゃないですか、はい、敵も一緒に入っちゃってそのままお城が落とされるっていう、そんなちょっとドジな、
そんなことあります。
はい、でも9回ということは、まあ、8回ぐらいは戻ってきて
る、ね、取り返してるんですよ。これ取り返すのが誰が中心になってるかというと、うん、家臣が中心になって取り返すんですよ。
本人じゃないの？
本人はね、ちょっと違うところにいるんですよ。藤沢とかであっちのちょっと別の地区にいて、はい、家臣が取り返してくれてそこに戻るんですよ。
小田氏
春、優秀な家臣がいたんですね。
優秀なんですよ。で、その地域の方々も、小田城周辺の方々も、小田氏春さん以外は農民の方々がですね、お米とか納めないんですよ、
うん、
俺の殿様は小田さんだけだからって言って、うん、他の人が入ってもなかなか納めなかったりとか、家臣もからも人望あるし、そういう農民からも、人望がある、なんか不思議な方、
人には愛されてるお殿様やった、弱かったんやけども、
そうなんです、
全然もうそう、だいたい小田城ってのは小田切城やからな、ね、もうカタカナで書いたら小田城って笑っちゃうぐらい でもまあそうか、地域住民には愛されて、
そうなんですよ、不思議と戦国時代って別に裏切りとか OK だったので、うん、いいんですけど、
でも通常競り合ってる感ないね、なんでこんな弱いの？
弱いですよね、うん、不思議なんですよ。家臣が例えば戦の時アドバイスちゃんとしてくれるんですよ、はい、攻め込もうとした時に、いや敵の伏兵が両サイドにいますよと、はい、危ないですよ行ったらって、うん、で分かったっつって突撃しちゃうんですよ。
なんで
だろうって、はい、
普通あんたちょっと殿様変わりませんかっていうなるよね。
そうなんですよ、普通はクーデターが起きたりとか、うん、武将家臣たちが別の大名に仕えたりするんですけど、うん、なぜか宇治春さんは疲れてたんですよね、うん、
意外とお殿様やったけどもパワハラとかしなかったのかもね。
いい人だった、
いい人で、ね、
この人一緒に和歌とか読むんですよ、家臣とかと距離が近い人でで
も戦になるとダメっていうね、
はい、そうなんですよ、
惜しいですね、
惜しいな、
惜しい、
で元旦とかですね、毎年恒例で家臣とかと一緒に和歌を読む会があったんですけど、はい、それがもう周囲の大名にも有名だったので、うん、日を狙えば城が落とせるっていうので元旦に酔っ払ってるとこ落とされてるんですよ。
バレ
てる、レンガの会でお酒飲んで、
すごい油断やん、
油断もザ油断ですね、
ザ油断で
可愛いんですよ、憎めないんですよ、めちゃめちゃ可愛いんです、ね、で肖像が凛々しいんですよ、それで強そうなんですよ、で脇に猫ちゃんがいて可愛いんですよ。
あ、そうなんや、はい、
で最後畳の上で亡くなってますからね、この人、
そうなの、江
戸時代に亡くなって
ます、結構長生きしたってことだよね、
長生きして不思議な方です、面白いですよ、
すごいな、こんな人がうようよいるわけね、
います、
歴史の中には
いろいろいますよ、はい、本当に。
続いてのポンコツ武将はこちらです。
関ヶ原の戦いに遅刻した徳川秀忠、
うん、はい、この人は将軍様やね。
そうですね、2代将軍、
ね、2代将軍ポンコツやったということですけど、
そう、まあ、家康の息子さんで2代将軍で、うん、まあ、中継ぎ役としては、将軍の中継ぎ役としては頑張って活躍した方なんですけど、うん、戦があんまり得意じゃなかったということで、うん、関ヶ原の戦いの時、まあ、これ有名な話ですけど、真田丸の絵も描かれましたけど、上田城というところに行って真田家の、ちょっとこう謀略にあってしまいまして、うんうんうん、結局上田城落とせず、うん、でさらに家康から早く来いと言われたんですけど、うん、関ヶ原の戦いに間に合わず、うん、その後家康に激怒されて、うん、お前とはもう会わないっていう風に言われてたんですね。まあ、これはよく知られている方の話なんですけど、はい、これまだ続きがありまして、うん、秀忠さんですね、この関ヶ原の戦いに間に合わなかったから、次の大きな戦が起きたら遅刻しちゃいけないとずっと心に誓って14年経ちました、はい、大阪の陣が勃発します、
はい、
大阪の陣勃発した時、秀忠さんは江戸にいるんですね、うん、江戸から大阪の方に行かなきゃいけないので、これはまた遅刻しちゃまずいということでですね、うん、今度はスピードアップして急いで行くんですね、うんうん、バーッと行くんですけど、急ぎすぎてですね、戦の武器とかをちょっと置いてきぼりにしちゃうような、
でかきつくことを目的にして、
そうなんです、
戦のことじゃなくてつくことが大事
なんだ、そうなんです、うん、で家康からもですね、いやちょっとお前早すぎると、うん、落ち着け落ち着けっていう手紙が何回も来てんですけどそれを無視して大阪に突撃していくんですね。で最終的に一応たどり着くんですけど、それが早すぎて逆に今度は早すぎるって怒られて、でしかもみんな秀忠さんをはじめ家臣たちも疲労困憔なんですよ。
あ、急いでたから、
もうずっとマラソンしてるみたいなもんですから、うんうん、だからそれでどうやって戦うんだって言って怒られたっていうのがあって、うん、この2度の失敗があるんで、戦ベタとしてちょっとポンコツかなということで、
いやそれは遅刻もあかんけども、うん、早つくすぎすぎるもダメっていう、
ある意味真面目だったのかもしれない。
真面目ですね。
そうなんですよ。
いや、今ちらっと出ましたけども、はい、真田丸ね、はい、真田丸に長谷川さんご出演なされたという大河じゃないですか。
すごい。
いや出演っていうとちょっともう誤解が生じちゃうんですけど、一般エキストラで応募して、で岩手県の遠野っていうところでロケをしてきまして、あの真田家第3話の真田家があの領地に帰ってくるシーン、そこにあの僕14秒ほど出演しております。
14秒
はい、はい、あの真田家、武田家が滅亡して真田家が領地に帰ってくるシーンがあって、はい、あぜ道をこう真田家の面々が来るところ駆け寄るシーン、
はいはい、
あそこに映ってるんですよ、実は。役柄もちゃんと役名ありまして、百姓十一っていう役名が
百姓十一、
十一です、16人中の11です、
はい、じゃあ武将の方というか、いわゆる、はい、戦士の方ではなくて、
そうなんですよ、
地元の、
はい、百姓の、うん、そうなんですよ。
でもやっぱりあの時代劇っていうのは周り全部その衣装に扮してますし、
はいはいはい、
出ると結構テンション上がりません？
上がりますよ、はい、百姓の格好で、まあ、布切れなんですけど、うん、あのみんなそれぞれ農機具とかを持つんですけど、うん、僕はあの担当が薪だったんですけど、うん、あの NHK さんやっぱすごいもんで薪が全部本物なんですね。で、あの 10キロぐらいあるんです本当に、で、ちょうど駆け寄んなきゃいけないので、うん、僕30メートルダッシュを10本ぐらいやってるんですよ、
薪
を背負って。
大変ですね。
10本ぐらい終わった後にあの百姓さんって、あの薪は下ろしといてもらって大丈夫ですってちょっともうちょっと早く言ってくんねえかなって。
ほんまやね。
でもいい記念になりました。とても
普通はなんかね、発泡スチロールで作ったりするんやけど、
軽いやつ
全部リアルでした。
いやいやいやいや、はい、深夜の部屋、今日はですね、歴史ナビゲーターとしてご活躍中の元芸人長谷川義輝さんに来ていただいておりますけれども、続いて、ご紹介してまいりましょう。続いてのポンコツ武将はこちらです。
今なら文春法の餌食に、女性大好き豊臣秀吉。
うん、
はい、
まあ秀吉さんはね、時代劇なんかでも結構ね、はい、あの、うん、女好き的な描かれ方をしてますけども、どれほどだったんでしょうかね。
はい、そうですね、やっぱりこれはすごく当時から有名だったみたいで、宣教師の記録が残ってるんですけど、はい、秀吉はあの大阪とかこう自分の拠点となる場所に当時は300人ぐらいの側室を置いてたとかっていう記録が残ってるんですね。ただこれですね、あの宣教師はちょっとこうキリスト教を弾圧する方の人を悪く書いたりするので、うん、秀吉のことはややちょっと
あの
キリスト教弾圧とか時々してますので、う
ん、はい、それこいつこんなやつだぜみたいなちょっと強調が入ってる、
はい、で秀吉がこう不細工だったとか、ちっちゃかったとかって書かれてるのもそこだったりするので、
なるほど、
やや
本当かどうかは分からないですね。
そうなんですね。でそこにはですね、あの地域のお姫様とか美人をですね、自分の側室に迎えるために彼は天下統一を頑張ってたみたいなことも書いてあるんですよ。
へー、
モチベ 名称がそこだったんですね。
半分だからやや悪口も入ってるんで、本当はどうか分かりませんけれども、
はいはい、近いことは、
まあ、近いことはね、火のないところに煙は立たないわけです、はい、まあでもこの、これぐらいの人になると天下統一してますし、文春法もね書きづらい
どうでしょう ね、そうですね、気は使いますよね、
気は使うわな、
そうですね、
忖度するんじゃないでしょうかね。
そうなんですよ、
下手すると切られますもんね。
そうです、そうです、
切腹命じられますもんね。
はい、そうなんですよ、
もう一方ご紹介したいと思います、はい、続いてのポンコツ武将はこちらです。
恐怖のあまりおもらしをした徳川家康。
家康さん出てきました。
はい、まあね、徳川家の幕府の将軍、うん、初代将軍ですけどね、はい、さっきの秀忠さんのお父さんですね、うん、この人、まあ、おもらしした、これよく、ドラマとかでも描かれるんですけど、はい、三方ヶ原の戦いというのが静岡県の浜松市でありまして、うん、これ武田信玄との戦いだったんですけど、うん、それに惨敗を喫してしまいまして、その帰り道に、脱糞をしてしまったという、この逸話よく、知られている逸話なんですけど、それ以外にですね、うん、あの人切腹しようとする癖がありまして、
癖、
癖なんですよ。もう何かとピンチに陥るともうダメだ腹切ると可愛いんですよ、なんかちょっとしっかりしてるイメージありません？天下人
ドーンとしてる、
はいはい、
ドーンとしてるイメージ、
晩年の肖像画とかよくありますけど、うんうん、若い頃はやっぱりすぐこう頭に血が上っちゃうのか、はい、すぐ意見をこう出しちゃうんですよ、あの結論をパッと出しちゃって、うん、例えばあの桶狭間の戦い、うん、信長が今川義元というのを打ちますけど、はい、その時徳川家康さんは今川義元の家臣として織田軍と戦ってたんですね、うん、で今川義元撃たれたってことを聞いて、もうすぐまた切腹しようとするんですね。お寺に入って切腹しようとするんですけど、その時はお坊さんが止めてくれて、いや、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあということで、あなたがいないと世の中は綺麗になりませんよということで、
いや、ちょっと真田丸で描かれてた、はい、ね、家康さんもそういうとこあったね、
近いです、近いです、やっぱ三谷さんはあの 愛が、うん、愛情がやっぱ感じられますね、
う
ん、そ
ういう、あのもう全然僕らが歴史で習った人と全然違うじゃないですか。
あとだから伊賀越えの時もそうですしね、うんうん、あとは大阪の陣の時も真田幸村に詰められた時も切腹しようとしたりとか、う
ん、でもやっぱりそんだけビビりで臆病やからこそ長い世の中をね収めていける、
うん、周りが支えてくれるっていうのもありますしね、う
ん
う
ん、あんまり強すぎるというのもね、
そうなんですよ、
ね、
うん、
俺が俺がって言ったらきっとね、うんうん、いや、まあまあまあまあまあ、あなたは偉いんだからって言われていった方が世は長く続くということなんじゃないでしょうかね。そうなんですよ、はい、さて長谷川さんの新しい本でございますけども、
はいはい、あの方を斬ったのそれがしです、日本史の実行版が発売されたばかり、
うん、
そ
うですが、はい、あ、はい、あ、ありがとうございます。これ先月出たばっかりなんですけど、これはですね、
うん、
あの超マイナーな武士たちが歴史を書いた決定的瞬間とありますけども、はい、これあの例えば坂本龍馬は有名ですけど、はい、坂本龍馬を斬った男あまり知られてない、
うん、そうですね、
はいはい、これ刀が一応伝わってまして、ね、切った刀がこれ桂早之助という方がいて、まあ、知らないんじゃないですか。
知らない。
あとはさ今出ましたけど、真田幸村、はい、討ち取った人、うん、西尾二左衛門って言うんですよ、うん、
知らない。
ただこれそれぞれ調べるとですね、この人の人生があるんですよ。
あるんや、これは面白いね。
でこういった歴史の有名人を討ち取った人18人ピックアップして、うん、私がちょっと史伝集として歴史をこうまとめて一つの物語としてちゃんと、残しました。
なるほど、
はい、これがね、僕も勉強しながらなんですけど面白いんですよ。
これはもう歴史に残る名著と言えましょう、
はい、歴史のサイドストーリーでございます。
サイドストーリーね、はい、この裏方の、ね、話です
な、
でも切ってるんやから大変な人やね。
そうなんですよ、
はい、こちらの5本、あの方を切ったのそれがしです、日本史の実行犯は KK ベストセラーズから、そしてポンコツ武将列伝は柏書房から発売中です。
はい、深夜の部屋、今日のゲストは歴史ナビゲーターの長谷川義輝さんでした。面白かったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。中島シニア
土曜ノーアナ、文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜の穴、4月28日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはアイスクリーム評論家のアイスマン福留さんです。生放送でも聞いてくださいね。